皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は日本平動物園園長の海野隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、日本平動物園園長の海野隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。海野さんは昭和29年の生まれで静岡市のご出身です。麻布大学獣医学部をご卒業後、獣医師として静岡市役所に入庁、食品衛生監視員、動物愛護館建設などに従事。その後、日本平動物園の動物病院に配属、飼育統括を経て平成20年9月、園長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。海野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ、ご足労いただき、
いえ、こちらこそ、ありがとうございます。
今、紹介聞いておりますと、なんか静岡生まれの静岡育ちと。いう感じ で、はい、で現在の勤務先も静岡市ということ で、
はい、そうです。
丸ごと静岡という感じですね。
そうですね、本当生まれてからどっぷりも静岡に使っております、
うん。静岡市の郊外の生まれということですけど、子供さんの時からそのなんて言いますか、動物って言いますかね、はい、牛とか馬とか豚とかにあたるとか、そういうのはいると思うんですけど、そういうものに対する興味関心っていうのはあったんですか。
はい、正直言いまして、物心ついた頃にはもう、馬がおりまして、その後家畜の肉用牛の牛がおりまして、でまたそれから今度はポニーを飼い始めたり、あとは犬とか猫とか、もう本当日々毎日小さなミニ動物園の中で生まれ育ったような状況です
なるほどね、はい。なんとなくやっぱりその将来っていうかね、そういうの育成を暗示しているような環境の生まれ育ちという感じでしたね、
うん。そうですね、なんか動物がいつも身近にいないと落ち着かないような、そんなような環境で、育ちましたね。
それにしてもね、どこの生まれにしてもどういう環境にあっても、将来の自分のね進路って言いますか、
はい、
そういうのはさまざまなものがありますよね。で結局は静岡まで高校におられたんでしょ。
はい。
それから麻布大学の獣医学科、
はい、そうですね。
これは全国からその獣医になる人が集まってくる、大変優秀な大学というふうに聞いてるんですけれども、はい、うん、その獣医さんになろうっていうか、獣医さんになると思ったかどうか分かりませんけど、そのきっかけ動機っていうのはやっぱりその環境にあるわけです。
そうですね、やはりね、家の周りにはいろんな動物が常におりましたので、獣医さんがやはり頻繁に出入りをしていたこともありますし、高校時代に私の恩師の方がたまたま獣医をしていたんですけど、その時に、私が経験したすごいこうインパクトのある経験を目の前で、見まして、それからこれは素晴らしい職業だと、それが多分獣医になったきっかけだと思います。
なるほどね。それにしても大動物から小動物までいろいろあるわけですけど、ね、はい、どっちかというと大動物の方が好きだったんですか。
そうですね、私はもう大動物、牛とか馬とか大きい動物が大好きです、
で獣医さんによってはね、はい、私は大動物は苦手っていう人もいますよね。
そうですね、まあ、これはもう好みだと思いますけど、私は、まあ、馬年のせいでもないんですけど、大変馬が大好きです。
じゃ あ, あの小さい頃からも、まあ、裸馬っていうかね、はい、私なんかも乗ったことあるんですけどね、あの馬なんていうのは乗り手を見るんですよね、ちゃんとね。
そうです
ね、これ、私なんか乗るとね、こう少しかけてて、ひょっと止まるとね、ダーンって落ちる。そういうのをやってね、喜んで、馬が喜んでるかどうか知りませんけどね、こう相手を見るんだよね。この男できるなっていうとね、言うこと聞くのよ。
へえ、そうなんですか。
あの小さい頃、小学校の頃は、こう両親が農家で田んぼで畑仕事をしている時は、その馬を家まで連れて帰ってくれて頼まれると、裸馬に乗っけてもらって、何にもしなくても馬が家まで一緒に乗ってきた覚え出が何回かありますね。
それからね、可愛がってくれる人は分かるんですよね。
そうですね、
もともとね、こう、まあ、何を考えてるのかなんていうふうに、その疑問を持つような、ね、人間はダメなんだよね。ちゃんと馬なんていう動物には確かにそういうところはあるんでしょ。
ありますね。あの本当人馬一体ではないんですけど、やはりお互いの気持ちが許せる中になれば、やはり意思の疎通ができますよね。
しかし、まあ、そうは言ってもね、子供さんの頃、中学高校の頃、別にその動物ばっかりを相手に遊んでたわけじゃなくて、いろんなこともおやりになったんでしょ。
そうですね、あとはもうあまり勉学は好きではなかったんですけど、川行って魚を取ったり、山に行っていろんな冒険をしたり、もうそんなことで小学生時代は明け暮れてましたね。
まあ豊かな自然に恵まれたね、
はい、
また古き良き時代であったと言えるかもしれませんね。
そうですね、はい。
で、麻布大学の獣医学科っていうのは、やっぱりそれぞれ専攻はこう決まってるんですか。
私の頃は、今麻布大学ですけど、以前は麻布獣医科大学ということで、ね、短科大学でしたので、うん、もう獣医一本ということで、その中でもう大動物小動物なしに、ずっと学生時代過ごしてきましたけど。
学生時代になんかその動物関係以外におやりになった部活って言いますかね。
部活
そういうのはあるんですか。
はい、部活はいろいろかじった経緯があるんですけど、入ってすぐに、応援団に入りまして、応援団からラグビー部を得て、あとは今度は生活費を稼ぐためにもうバイトに明け暮れてましたね。
まあ、別にお宅は裕福でしょうからバイトする必要ない
と。遊ぶお金を
だいたい例の応援団でフレーフレーってあれやったんですか。
そうです。
でもあれやるとね、なんか脇役みたいだけど、非常に体のためにもいいし精神的にもいいんだそうですね。
そうですね、なんかこう心配が強くなるっていうんですかね、こう自分で構えるときお腹に力がグッと入りますよね。
よく東京農業大学で大根踊りみたいな感じでしょ、はい、面白いですね、あれ。神宮で大根を持ってこう踊るやつですね。まさか動物を持って踊るわけにいかないんでしょうけれどそれで大学を出られて、その、まあ、進路って言いますかね、
はい、
まあ、獣医師さんを勧誘するとか、まあ、いろんな役所入るとか、いろいろあると選択肢があると思うんですよね、
はい、
で市役所に入られたってのはやっぱり地元での役に立ちたいっていう。
本当は大動物の診療をやりたかったんですけど、なかなかそういう当時、就職口が大変厳しい状況でしたので、まあ、とりあえずどっか職に就こうということで、市役所の方にお世話になった経緯がありますけど、やはり市役所に入ってもどこかでやはり自分で診療をしたいなというのはずっと長年ありましたね。
で、市役所に入られたのは何年だったんですか。
昭和52年4月です。
昭和52年、
はい、
そうと七夕豪雨の3年後ということです
ね。そうですね、私が大学1年の時の頃ですね、七夕豪雨は、ね、は
い、まあ、あの時も大きな災害でしたね。
そうですね。
そうですか。それで、まあ、静岡市役所に入られて、
はい、
まあ、これは県にもあるんですけどね、やられた仕事というか、最初にね配属された仕事ってどんな仕事なんですか。
一番最初は、保健所の食品衛生課の配属だったんですけど、 当時、右も左もわからないうちに食品衛生講習というのを、いろんな飲食店関係の、業者の方を集めて、当時公会堂というのがございましたので、今の市役所の跡地になりますけど、ここで、寸劇をするために、寸劇の舞台の装置やらいろんなものを作るような、そんなような思い出が一番ありますね。
どういう関係があるんですか？なんかあまりよくわからない。
食衛生講習で職員がいろんな寸劇をして、食中毒予防の講習をすることがあったんですけど、その舞台装置、まあ、いろんな電飾とか、まあ、小道具とか、そういうのを自分たちが作った経緯がありますね、はい、
なるほどね。しかしまさかそういう寸劇とかね、ものをそのやるようになるとは思わなかったでしょうね。
思わなかったですね。夜仕事が終わってから、そのうち私にも役が回ってきまして、みんなで役作りのもう競り合わせをずっと長いことやってましたね。
でもそれもまた人生の一つのいい経験じゃないですかね。
そうですね、もう本当いい思いです。
当時の仲間はね、その仕事以外という仕事の一環なんでしょうけどね、ちょっとその周辺的な仕事ということでね。
そうですね、やはりこう仲間ができてコミュニケーションがあって大きな輪ができてくると、おのずからやはり仕事がそういうところにどっかこうつながってきますよね、
はい。
爽やかな和室は日本平動物園園長の海野隆さんをお招きしております。
海野さん、その後ね、
はい、
やっぱりあの経歴を拝見すると、食肉衛生検査員とかですね、
はい、
関心とかですね、
はい、
いろんなお仕事、食品関係が多かったんですけど、自分自身、さっきお話があったように、大動物のね、
はい、
獣医さんというふうなことで、まあ、若干自分の気持ちと意思とは違うっていう面があったんですか？
すごいありましたね。ですから、ま
あ、
この頃もその食品関係の仕事をしてた頃も、自分で開業をしたくて、土地を物色してたような時もありましたし、で、まあ、家で、牛を飼ってましたので、当時その御庭衛生というちょっと難しいんですが、爪を切る、爪を切って酪農家の牛とか、まあ、肉用牛の牛の疾病予防しようということで、日本競馬協会が、まあ、一応大きな団体なんですけど、静岡県にその牛の作定士という資格を持った人が一人もいなかったんですね、当時。で、私の父と二人で、じゃあ作定士の免許を取って静岡県に広めようかということで、初めて、まあ、試験を受けて、で父が1号で私が静岡県で2号ということで、市役所に勤めながら静岡県でいろんな農家に回って、その牛の作定の講習に行った覚えがありますね。
なるほどね。だから行政としては食品関係をやりながら、まあ、その別の分野の仕事もやってたということで、日本立てって言えるかどうか分かりませんけれどもね。
そうですね。だけどその策定をしていたその技術が、今だから分かるんですけど、動物園に行くきっかけになったんです。
だから人生っていうのはね、
分かんないです、
無駄なことは一つもないってよく言いますけどね。まあ、その時にある意味で言うと悶々としてた時もあったのかもしれませんね。だけどそれが今のお話のように自分にマイナスだったかというと全然違うんですよね。プラスだったんですよね。
そうですね、決してマイナスな面はなかったですね。
それでずっと、まあ、食品関係をやって、それから動物に本格的に関わり始めたっていうのはいつ頃なんですか？
今からもう12年ほど前に、日本平動物園に、45歳ぐらいの年齢の時ですね、当時自分はスキー場にいたんですけど、のんびりと構えて移動はないだろうと、
したらも
う
スキー場？
スキー場でちょうど、3月の暮れであったんですけどね、
休みの時に
スキーやってたんです。好きだった。たら、まあ、上司から、運の動物園に移動だぞということを言われまして、いやこれは一体、どうしたことかということで、まあ、正直、まあ、戸惑いやら驚きやらで、当時そのような思い出がありますね。
まあ、ある意味で言うとやったっていうかね、ようやく、まあ、巡ってきたかっていう感じも
そうですね、多少ありましたね。
それで、まあ、しつこく聞いて申し訳ないんですけれども、その最初にその、まあ、静岡市でね動物に関わり始めたっていうので担当した仕事ってどういうことだったんですか？
静岡市に入って間もなくです。
うん、そうじゃなくてその、まあ、日本平動物園、
動物園に一応配属になりまして、動物病院の臨床獣医をいきなりもう現場で第一線に配属になりまして、正直言いましても何十年もその手術とかいろんな注射の運動のテクニックはあまりもかなり忘れてきた頃、第一線に放り込まれて、さあ毎日家に帰って手術の縫合のシミュレーションの練習をしたり、なんかもう一日がそんなことが明け暮れてましたね。
ただその、まあ、動物園っていうとね馬だけじゃないんですよね。
まあ、そうですね。もう実感すごい
です。熊からライオンからキリンからね、何でもいるわけでしょ。はい、爬虫類までね。これなかなか それをその獣医さんとして見るっていうのもある意味で言うと非常に大変なところもあるんじゃないですかね。責任感も重大っていうか。
そうですね。しかしやはりある意味獣医冥利に尽きるぐらい、すごいやはり深い世界ですね。
うん、はい。
今までに、まあ、大きな動物は象とかキリンも治療した経緯はあるんですけど、小さなヘビの帝王切開とかそんなようなことも
そんなこともある
やりましたから、カメの本当甲羅を取ってのオペもやりましたし、はい、やはり自分で何とかしなければいけないというそのもう追い込まれた中で、いろんな情報を集めて今できることはどうしたらいいんだろうという、なんかやはりすごいそれが楽しみでしたね。
うん、もう一つはやっぱりその生まれ育った環境から動物に対する愛情っていうか愛着っていうかね、うん、そういうものが基本になければ、僕ら怖くてとてもその動物の、ね、猛獣のそばになんて行けないわけですよね。
そうですね。だけどやはり猛獣とはいえ同じこう生き物、生きた生命体という視点に立てば、どこかなんかこう同じ目線ができて親しみを感じるところがありますよ。
まあ、遺伝子レベルでいうと動物もね、特にあのチンパンジーとかゴリラとかオランウータンなんて人間とほとんどあんまり違わないんですよね。
そうですね。もう根本的には同じような、う
ん、基本的にはね、はい、うん、まあ、それにしてもあれでしょうね、多様多種 多彩な動物がいてね、それを、まあ、あの覚えていくだけでも大変なのに治療していくっていうのはね、うん、ちょっと僕らの感覚では何とも言いようがないんですけどね。うん、
そうですね。本当そういう意味ではいろんな、場面に直面したんですけど、やはりいつもこう獣医という、 こう自分のプライドもある中、いろんな治療してても動物と向き合っていても怖さはあるんです。やはり怖い時は怖いんです。ただその怖さを表に出すと周りの職員とか動物にも悟られたら仕事がうまくできないなということで、自分の精神的なコントロールをするのがすごい大変でしたね。
あ、なるほどね。ある程度虚心段階みたいな形で接していく、先入観なんか持っていかないと。
そうですね、はい、うん、確かに。
でもやっぱり自分がそのいろいろ治療してきた動物、大動物が亡くなったりですね、死んだり、はい、まあ、いろいろなことがあると思うんです。そういう時はやっぱり辛いですか？
いや、辛いですね。まあ、担当した職員も自分の動物が死亡いろんな形で亡くなると変なし涙も流しますけど、うん、私どもその解剖をしなければいけない時があるんです、うん、なんで亡くなったかで、亡くなった原因を次のステップに生かすために、うん、そういう時、まあ、たまたまチンパンジーの赤ちゃんを解剖している時はさすがに耐えきれなかったですね。うん、
それである日動物園の園長になったということですけど、
はい、
その前は後ろに園長とかね、いろんな人がいたけれども、この園長になると後ろに誰もいないわけですね。
そうですね。もう本当一番てっぺんに立った、最初は意外と気楽に、いや一番上に立ったなという、なんかそのぐらいの感覚でしたけど、いや途中からだんだんだんだんその後ろに誰もいないてっぺんに立つことのいろんな苦労がよく分かってきましたね。
どうでしょうね。
FM ハイ、爽やかな和室、日本平動物園園長の海野隆さんにお話を伺っています。
動物園っていうのはですね、
はい、
なんか最近その 昔動物、大きな動物とか珍しい動物を置いて子供さんが楽しむ、まあ、一種の遊園地の一部みたいな感じだったけど、
はい、
役割と機能っていうのがね、随分最近変わってきたんじゃないかって私思うんですけどね。
そうですね、まあ、コンテナにあるものはそんなに大きく変わってはいないんですけど、やはり時代に合った形にその内容の質のレベルとか、手法とか、やはり年々以前の動物園とはあまり単なる娯楽性だけではやはり動物園ということは難しいですね。
要するに動物園を飼育して人に見せるだけじゃなくて、それを研究対象として見るとか、教育的な機能を持たせるとかですね、子どもさんを中心にして、
はい、
そういうふうな調査研究みたいなものもかなり大きな要素を占めるようになってきたんですか。
そうですね、大変、動物園にいる動物ほとんどもう希少な動物ばかりですので、この希少な動物、なんとか次世代に残していかなければいけないということで、最近は遺伝子の分野まで、踏み込んだ研究をしたり、いかに人工的に効率的にその繁殖が可能となるか、またその後うまく発育できるかというような、いろんなやはりデータの集積ということで、研究機関また大学とタイアップしながら、ともかくいろんな情報の中で、種の保存という大きな目的に沿って、調査研究事業を展開しています。
考えてみますとね、地球っていうのは人間のためにあるんじゃないんですよね。
その通りですね。
人間もその一部なんですよね、はい、それが今60億だから65億で、今世紀中に100億になるんじゃないか、我が物が多いにですね、地球上を人間がね、のし歩いてるっていうか、その自分らが占拠してるということは、ある意味で言うと異常な世界なんですよね。
そうですね、最近ようやっといろんな形でその地球の中の生き物が一つの中の、バランスよく、我々人間も含めてですけど、食物連鎖がうまくバランスよく行われていると。ですからその一部が、例えばアリとか昆虫がこの世からいなくなったら、極端なし我々人間存在しないかもしれないという、多少なんかそういうようなニュアンスで少しずつ皆さんがね、感じてきているのではないかなというようなところです。
そうですね、やっぱり、人間もある程度やっぱり節度を持ってね、謙虚に生きなきゃ、地球上で生きなきゃいけないんじゃないか。みんな動物なんていうのはね、その何ていうか、我々は殺して食べたりね、なんかするハンティングの対象だなんていうふうに思っちゃう、思い上がりだと思いますけどね。
そうですね、もう人間は地球の中で逆に言うと生かされているんだと、お互いに共に生きているんだというような、そんなような時代的に考えていいとは思いますけどね。
やっぱり動物を飼育している以上は、それに観測みたいな、その時系列をった観測とか定点観測とかね、はい、そういうふうなものもやっぱり やられておられるんですか。
そうですね、もうこの定点観測は基礎的なことから始まりますけど、行動観察ということで、四季を通してやはり動物いろんな行動パターンを示しますので、それを定時点で、観察をして、その情報の集積をするというのがやはり基本的に出てきます、
で静岡市では中根計画ですか、なんかで、
はい、
整備をしておられる、
はい、平成19年度から6カ年計画で、動物園全体の整備を見直そうということで、あと2年ほど残しておりますけど、時代に合った動物園事業展開で、次の世代にこう誇れるような、そういうような動物園を作りたいということで、今整備を進めております。
そうですね、やっぱり一つの大きなその教育拠点だっていうふうにね、やっぱりそういうようなものに仕上げていく必要があるのかなっていう感じがしますよね。
そうですね、本当いろんな情報の拠点であるし、発信地であるような形が、これから動物園に期待されているところではないかなと考えています。
動物園全国にたくさんあるんですけれども、
はい、
その動物館との交流といいますかね、調査研究とかを含めて、はい、そういうのもあるんですか。
はい、これはもういろんな形の分野で、日本全国の動物園の職員たち、また獣医さんとか、研究者がいろんな場で、情報の交換、研究発表をして、ようやっと世界に向けて、少しだけ、言葉が発せられるかなというようなところまで今来てます。
です、キンキンなんか爬虫類、また爬虫類ってどうも苦手なんですけど、ね、ダメなんですよね。ところが何でもない人もいるんだよね、不思議なんだよね。それからなんか鳥、
はい、
それについても、それから爬虫類についても新しいその施設っていうか、あれがなんか近々できるというふうには聞きました
けど、はい、一応建屋はもうほとんど完成しておりまして、今年度、せめて夏前ぐらいを予定はしてるんですけど、世界のいろんな綺麗な鳥を一堂に集めたフライングメガドームという、大きさは国内最大級のオープンの施設ですけど、これが一つと、あとは、爬虫類館ということで、皆さんがあまり得意としない分野なんでしょうけど、爬虫類の持っているこの神秘の美しさをいろんな視点からちょっと皆さんにご紹介したいなということで、今オープンに備えて準備を進めている次第です。
なるほどね、はい、ぜひいいものを作っていただきたいというふうに思いますね、
はい、ありがとうございます。
最後に2つほどお聞きしたいんですが、1つは、静岡市に生まれ育って、それで、静岡の動物園というね、新しい機能を持ったその施設を、はい、管理運営されているということで、静岡っていうこの地域社会にその寄せる思いといいますか、感じ方っていうのはどんなことがありますかね。
そうですね、静岡は大変気候も日本の中で一番穏やかな気候で、なんか私のイメージの中では静岡の人というのは大変穏やかな温厚な人が多いと、もう少し、しかしいろんな産業とか文化でももっと積極的に、世界日本に向けて情報を発信できるような、そういうような活気ある静岡にしていきたいなと。でその中で、動物園ができることも少しずつ、皆さんの力を借りながらお役に立てれば嬉しいなと、そんなように今考えています、
ね。最後にですね、私ども FM 杯なんか希望とか期待とかですね、注文があったら、
今回の東北の大震災ので、被災されたあり、また亡くなられた方に関しては本当 お見舞いやらお悔やみ申し上げる次第なんですけど、やはり、遠くの今回の件もやはり見ますと、いかに早くホットな情報を速やかにこう発信していただける、でその内容が正確であればあるほど、やはり我々はそういうものに、よって、その何て言うんですかね、次の明日にこう向かって、また活動できるとか、なんか地元に密着したような、そういうような、発信拠点で、あってほしいなというのは常々思っております。
ありがとうございました。私どもそういうふうに努めてまいりたいと思います。今日は忙しいところありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は日本平動物園園長の海野隆さんを迎えしてお話を伺いました。海野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。